はい、というわけで、
で、
ジャンさんなんですけど。
はい、こんばんは、みんな。
緊急企画。
緊急企画。
山本太郎を応援したい、という。
ラジオ。
ですね。まあ、とりあえず前半はそういう話を中心に。
はい。
やっていこうかなと。思ってるんですけども、急いでこれをアップロードして。
アップしないとね。
もうあと3日ぐらいしかないんで。
うん。
間に合いませんっていう。
なので、明日ぐらいには、せめて明後日にはアップしてね。
そう。
みんなに届けたい。
まだ間に合いますって言いたい。うん。山本太郎が、令和新選組っていう団体を政党を作って。
はい。
で、今、一生懸命演説して回ってるんですよ。
してますね。で、結構インターネットの方では話題になってるみたいですね。
はい。で、正直山本太郎っていうのはあまり、まあ、なんちゅうの、与党とかに比べたら全然頑張ってほしい存在ではあったんですけども。
うん。
まあ、言うても全然人気のない政党にいましたし、もう何かになるのかな、みたいな。
なるほど。
で、やってることも泥臭かったですしね。
僕は応援してましたけどね。
なんか。
まあ、ただここまで大旋風を巻き起こせるとは思わなかったけど。
なんちゅうの、もう、一人の存在でしかなかったし。
うん。
なんかやってることが、こう、天皇に直訴するとか。
いいことやん。
いやー、別にって思ってた。
思ってた？
それが何なの？みたいな。
冷ややかな目をしてたのね、豚尾さんは。
なんかその原発反対っていう活動をしてたのは、まあ、頑張ってほしいと思ったし、結構その原発とかの問題とかもすごい詳しく調べてってんなとかって思ったけど、やってることがなんか、あんまりそれでどうなのみたいな。意味がわからない部分が多くて何かにつながるのかなっていう。
うん。
とか、一人牛歩とか。
うん。
よくわからないっていうか、まあ、主張はわかるんですけど、反対やから、牛歩なんですけど、はい、ただ、一人でやってる牛歩ですやんと、それが何に結びついていくのかなっていうのが、よくわからない存在やったんですよ。
はい。
で、挙句の果てに、ねえ、一人で、政党立ち上げますって。
うん。
交代してる感じがあったわけですよ。
もうダメかなみたいな。
もう孤立の極みじゃないですか。
空回りしてるわけね。熱意は認めるけど。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。一人じゃんと、常に。もうほとんど。一人の存在やんって思ってて。それがなんか、組織になっていくっていう形が見えないし、その野党共闘みたいなところで全然輪に入ってない感じにしか見えなかったんですよね。
うん。
だからそれやったら共産党、僕ずっと共産党頑張ったらええのにとかって思ってたし、
はい。
愛犬が亡くなりそうな時も共産党に入れたせいで愛犬が亡くなってしまってたんですよ。
うんうんうん。
で、もちろん共産党惨敗ですよ。何やってんのってなるじゃないですか。
はい。
で、立憲民主党とか出てきて、こう、わーって盛り上がってたから、うん、わ、これはもしかしたら、いけんのちゃうかと思って応援してたんですけど、
はい。
なんか全然、ね、失速していく感じがすごくて。
なんか、一時期、みんな枝の言ってましたね。
そうそうそうそうそう、頑張れって思ったけど、失速してるやんと思って。で、なんか、うん、なんか結局は、またようわからへんのがいっぱい混じってるし、 共産党と仲悪いしっていう。
うん。
もうなんか希望がない感じやったんですけども、
はい。
ふと、その、山本太郎の、令和、新選組の、演説やってんのを、ツイッターで動画で見まして、
うん。
なんかものすごく熱いやんと。
ほうほうほう。
うん。熱いし、言うてることがいちいち全部納得いくことばっかりやったわけですよ。
うん。
ようここまで勉強したなっていう。
うん。
経済のこととか税金のこととか。
うん。
ああ、なんか、主張が全部、スッと入ってくるっていうね。
うん。
で、それでいて、もう本気で、こう、味ってるわけですよ。涙を流しながら。
うん。
この、なんか数分のあの演説の切り取ったとこだけ見ても、心惹かれるものがあって。
はい。
あれこんなに、なんていうか、訴える力があったっけって。
うん。
だからその、6年間、原発事故の後からああいう活動を始めて、で、何をしてるのか正直よくわからない雰囲気やったんですけど。
はい。
多分その間にどんどんこう、勢力みたいなのはよくわからなかったけど、力を、個人的な力をつけてきたんでしょうなっていうのがすごい伝わった。
伝わった。
うん、うん、うん。ああいう、こう聞いてて、もっとちょっと聞かせてみろや、みたいな感じの、演説する人なんて、今まで見たことなかったんで。
演説は基本うざいですからね。
普通心機臭いじゃないですか。
うん。
例えば、ああ、まあ、確かに自分の主張と近いかもね、とかって思うけど、まあ、それぐらいじゃないですか。
うん。
こうなんか、割と外国とかの選挙演説とか見てたら気の利いたこととか言って引き込まれるみたいな感じあるけど、
うん。
ああいうのって日本の政治家には見当たらないような気がしてたんですよ。
うん。
大体はこう油切ってるっていうかね。
うんうん。
か、なんか心機臭いっていう。
金持ちって感じ。いや、俺は立憲民主党が来てた時に、本当にたまたま通りかかったから、
はい。
みんな枝野なんか頑張ってるとか言うし、応援してるって言うから、
うん、
俺は別に好きじゃないけど全く、見てみるかって感じで見てみたら、
はい、
やっぱ金持ちだった、ただの。
金持ちだった。
うん。ただの。ユイレール使ってなかった。
ユイレール使ってなかった。
タクシーで来てた。
タクシーで。
タクシーか車。
うん。まあ、山本太郎もタクシーか車で来るんでしょうけど、もし来るとして。
いい、山本太郎いい。
ちゅうか、トラックで来てましたからね。
トラックとかいいね。あとは自分で、ウグイス嬢になってたし。
で、政見放送、NHK の政見放送ってやるじゃないですか。どんな政党でも。
うん。
十何分流すじゃないですか。うん、もうそう気になったら、見ますよね。
うん。
で、見て、その政見放送って自分の主張がコンパクトに全部まとめられてるものじゃないですか。
はい。
でも大体、まあ、あれも心機臭いんですよ。
うん。
見てて面白かったことって基本はないんですよ。
うん。
大体、いや、面白い政見放送ってあったよ。でもそれって気違いじみてて面白いみたいな。
色物的な。
なんか、こんな人が主張していいのかっていう。
うん。
もう、ずーっとわけわからん、この、ま、あの、駅で叫んでる人みたいなこと言い出したりとか。
うん。
ひたすら無言で、何分も過ごしますとか。
とか、あの、NHK の職員は、クリーンカーセックスしてるんです
か、う
ん、
カーセックスしてるみたいな。もう言うたら、新規臭いか、気違いじみた、面白さっていうか、もう腹立つ面白さじゃないですか。
うん、うん、うんうん。
でも山本太郎の政見放送ってもう、 全部がこう入ってまして、この党の目的とか、はい、どうしたいのかとか、
うん、
どういうつもりなのかとか、どういう案があるのかっていうのが、もう十何分が短いんですよ。
うん。
あ、これは、ここまで堂々と自分の考えをまとめてちゃんと構成して、様々なことについて、やろうとしてる真面目な視聴者っていうのは、あんまじなかったなっていう。
うん。
で、しかもうまい。このシャ
レ
が。うん、うまい。
そう、引き込まれるもんがある。
引き込まれるもんがある。なんかちょっと聞いてみようかなとかって思ったら最後まで気がついたら聞いてしまってる恐怖が。
やっぱ見た目も重要なんだろうね。
見た目。
なんかこれ、やっぱり俳優とかやってただけあって。
うん。
顔も見た目がいいやん。
でもやっぱり、こう苦労した感じが。
ちょっと体もいいしさ。
昔はもっとこう、ねえ。まあ、もともとダンサーですもんね。
あ、そうなの？
そう。もともとダンスやって俳優やってっていう。
でもなかなかさっぱりとした髪型で、
うん、
かっこいい顔だし、で、背もなんかスッとしてて、
うん、
で、肩幅もちょっと筋肉もあって、
うん、
おーって感じするよね。
昔ムキムキでしたもんね。
うん。
南の帝王とか出てたりとかね。
南の帝王だったの？
南の帝王ではないけど、南の帝王のあの助手みたいなのいるじゃないですか。その役。
なんかコブみたいなやつ。
そうそうそうそ う, そう。
あの役だったんだ。
そうそうそうそうそうそ う, そ う, そ う, そう。
じゃあもう闇金の問題も知ってるじゃん、もう。
うん。いやー、でも政治家やってから、ちょっと大柄感が出てきたかな、みたいなのがあって、やっぱり政治家やるとどうしたって、その大柄になっていくのかなっていう雰囲気はあったけど。
うん。
だから今あのポスターとかに使ってるやつって、ちょっと若い時の写真使ってますよね。
なるほど。
やっぱこう、爽やか、もうちょっとシュッとしてた時の。
うん。
で、今のあの山本太郎を見ると、やっぱり、辛いよねって、あの、こういうことを一人でずっとやっていくっていうのは、大柄にもなるわって。
でも、先ほど話してた、
うん、
天皇に直訴したり、牛歩したり、うん、こいつ何やってんのって思われてたや、
うん。
豚尾さんでさえ、この男、やるかもしれんって思わせたのがすごいよね。
いや、だから成長ですよ。やっぱり着実に、その伝えるっていうことを練ってったんでしょうな。
うん。
だから今までは分からなかったんですよ。
なるほど。
でも、党を立ち上げるってなったら一気呵成にここまで来たわけやから。
うん。
で、募金とか始めたわけでしょ？
うん。
で、もう一つすごいのは、仲間を今から集めるっていう。
まるで、水滸伝。
そう。あの、普通、その、党とかって言ったら、立憲民主党とかでもそうですけど、元々の仲間みたいのがいるわけじゃないですか。
はい。
元々の前の党で一緒やったやつとかって。
うんうん。
みんな政治家じゃないですか。
うん。
全員よくわからないんですよ、正直。うん。政治家って。てっちゃんが言うところの、もう違う世界に住んでる人たちじゃないですか。
はい。
ところが、その、山本太郎はそういう、既存の政治家と立ち上がるっていうか、そういう勢力と立ち上がるっていうのをよしとしなかったのが面白い。
いや、面白いですね。本当にもう。
拉致被害者、家族。
そう。
で、沖縄創価学会。
創価学会員。
うん。で、体に麻痺がある人。元コンビニ店長とか。
やばいよね。
言ったらその、なんていうの？いろんな立場の代表みたいな人たちを集めてるわけじゃないですか。
はい。
アベンジャーズ感ありますやん、ああいうのって。
うんうんうんうん。
もうメンツ見ただけで、今までこんな、例えば、あの、重度障害で体動きませんみたいな病気の人とか、 子供の時に首の骨を折って動きませんみたいな人を上位に置いて比例代表で国会に送り込むとかって言われたら何が起こってしまうんやろってありますやん、
うん、ちょっと見てみたいよね
とか沖縄の創価学会で基地反対とかしてる人が創価学会は公明党を応援しないって、
うん、教え大作先生の教えと反してる
反してる公明党を潰すって
うん。もうすごすぎるでしょ、この展開。
うん。この沖縄っぽい喋り方を引っ提げてですよ。
だって、代行運転手のアルバイトですよ。
で、東京に行って、なんで東京なんだって。
うん。
あの、公明党のトップがいるからっていう。
そう。
倒すって。
やばいよね。
うん。で、公明党創価学会員のみんなに、もう別に公明党を応援しなくてええんやでって、
うん、
苦しい思いをしてた。まさか、創価学会って、敵だとしか思ってなかったんですよ、僕は。
うん。
正直言って。
はい。
なんで創価学会員を敵やと思ってたかっていうのは理由があって。
はい。
だって創価学会議員って常識で考えたら、
うん、
公明党に入れる人たちでしょっていう、
うん、
そういう常識が働いてたわけじゃないですか。
はい。
でも創価学会員が公明党に入れないとしたらって。
入れないとしたら。
で、僕らが応援してる、例えば基地反対とかっていう側の方を応援する存在に変わったとしたら、それって、それって、味方やんって。
敵の敵は味方みたいになってきた。
というか、創価学会員と別にぶつかる理由がなかったですからね。
まあね、いっぱいいるしね、知り合い。
だって別に宗教でしょっていう。
うん。
で、創価学会が何かを、例えば創価学会の教えとして、なんかてっちゃんとかそういうの殲滅せよみたいなことがあるわけじゃないじゃないですか。
うん。
貧乏人を殲滅せよ、みたいなのが。
うん。
宗教じゃないんでしょ？
まあなんか、良くない噂とかも聞きますけどね。まあ噂だけど、わからんけど、うん、信仰宗教的で、そんなにあんまり関わらんとこ、みたいな存在よ、うん。
別にこっちにね、めちゃくちゃ勧誘してきたらうざいけど、
うん、
創価学会絡みで現在のところ、よく聞くのは公明党に入れて、みたいな。
うん。
で、公明党ってどう考えても良くないんですよ。
うん。
自民党の仲間やんと。
うん。
自民党応援してる側の代表じゃないですか。強力な相棒じゃないですか。
うん。
でも、創価学会の中にも、公明党と利害が対立してる人たちがいっぱいいるはずなのに、創価学会というだけで公明党に出てたっていうところ、うんでも、創価学会員が別の政党から創価学会っていうのを引っ提げて出馬するなんて思ってなかったんで。
すごい展開よね。
よくそれ説得したなっていう。
う
ん。よくそんな人を見つけてきたなっていう。はってなってんで、
だから。沖縄では最近ね。
うん。
創価学会の旗がしょっちゅう選挙で出るからね。
正直。
オール沖縄の時に。
創価学会の旗がブンブンこう、回ってたらギョッとするわけですよ。
うん。
公明党の側の人たちですかって。
うん。
でも考えたら、僕らが良かれと思う方を応援してくれるんやったら、あ、なんかいい人じゃんって思ってしまう。
ちょろいのかもな、俺らも。
でも実際仲間になってくれるんだったらいいじゃんって思うじゃないですか。
うん。
敵やから嫌やったんですよ。
ほう。
正直言って。
うん。
なんかその、労働者とか貧乏人とかを殲滅する側の代表やったらむちゃくちゃ腹立ったけど、
うん。
そうじゃなくて、寄り添ってくれる側の代表やったら旗ぐらいバンバン振ってほしいですよ。その旗で集まってきてほしいですよ。
てか寄り添う目的ので集まった人たちだから。
そう、もともと、
だってね、みんなで集まって。
だってみんな辛いから宗教とか始めたんでしょ？
そうそうそう。
で、聞いてくれる宗教には仲間がいるって思ったんでしょ？
うん。
そうやのになんか、いつの間にか気がついたら強い側の、応援する側の代表になってたわけでしょ？で、入れろって。
うん。
だから好きなうどん屋さんとか行って、旗とかが、旗めいてたりとかしたら、ひそって。
ひそってなる？公明党のポスターとか貼ってたりしたら。
そうそうそう、ひそとなるけど、この旗があって、ねえ、山本太郎のポスターとか貼ったら、あ、いい人じゃんって。ここのうどんもっと食おうとかって。うん、食って応援しようとかって。いや、だからその宗教を何を信じてるかっていうのは、ね、対立の条件じゃなかったっていう原点を。
原点。信仰の自由と。
そう、その信仰自体が悪いもんやったらあかんよ。そら、てっちゃんを殲滅する宗教とかで嫌じゃないですか。そんな仲良くできないじゃない、絶対に。
うん。
でも、それぞれ勝手に信じたいものを信じてるっていうだけの話であったら、で、良いことをしようみたいな話やったら、どんな形でもいいですよ。僕自体は宗教しないけど、例えばキリスト教だろうが仏教だろうが、何でもいいじゃないですか。イスラムだろうが。
悪いことはしないでほしいね。
宗教自体が悪いことではないじゃないですか。それで、うん、なんか悪い人たちを応援してたら嫌やけど、そうじゃなくて、みんなでこう、助け合っていこうぜっていう話やったら、もう、それぞれでしょ？宗教なんて。
うん、
っていうことを、やっぱりそこに思い、至らなかったのっていうのは、絶対やと思ってたんですよ。
絶対。
うん。絶対。
な、教えが。
いや、その公明党とセットっていう。
ああ、創価学会は？
うん、うん、うん。
まあ確かに。
切っても切れない関係。
幸福の科学と幸福実現党みたいな。
そう。そう。もしかしたら幸福の科学と幸福実現党が対立する未来だってあんのかもしれないですよ。
いや、だって今幸福の科学の長男が YouTuber になってるじゃないですか。
うん、はい。
あれ見たらめっちゃ面白かったです。
ほう。
いや、もうめっちゃやめてるって。
ああ。
やめてるし、もう、いずれ、亡くなるぐらいの、選挙活動に金入れすぎみたいな。
うん。
だって、まあ、そういう未来も見えるかもね。
もう全然通らんもんね、なんか知らんけど。
うん。
そんな力あるはずやのに。で、その幸福の科学とかだったらやめるとかってなってるじゃないですか。
うん。
創価学会の人って、そう、おいそれってやめられんから、やめた人もいるけど、うん、言うたら、その、公明党を応援するかやめるかみたいな瀬戸際に立たされて苦しい思いしてる人が大勢いたいうことでしょ？
うん。
でも、創価学会続けてたって別に、自分の心情に近い方を応援する選択肢が生まれたっていうのは革命なんですよね。
うんうん、うん。
やめる必要がないんですよ。
うん。
学会を。学会に対する、なんていうか、愛着とか恩とかあるわけでしょ、きっと。人間関係とか。
うん。
でも、あの人も学会員で、別の政党で出てるやんってなったらもう、公明党と創価学会は同じもの、ということじゃないっていう理由じゃないですか。
うん。
創価学会の人が、政党やってるって、それだけでしょ？
うん。
表向きは。
表向きはね。
表向きは。ってことはもう、別に令和新選組でもいいわけですよね。で、あろうことか、その、代表が、ポスターとか見てびっくりしたんですけど。
はい。
なんか、公明党とか創価学会ってこうやって伏せてるって。
ああ。
で、おじさんの方の方が創価学会って書いてある。
うん。
たまげましたね。こんな本気でこう、ぶつけに行った政治家とかって見たことなかったんで。
めっちゃ書いてるもんね、創価学会って。
うん。 そう、創価学会。
だからやろう、タブー中のタブーに触れやがったみたいな感じが。
それに、その、障害の人が国会に入っていく姿とかを見てみたい。
いや、もう本当にね、それがびっくりした。もう一つの、これが転換期なのかもね。
うん、
あの、猫を頭突きで殺してた人類たちみたいな。
そう。あの、
猫を可愛がる瞬間みたいなのが見れるのかもしれない。
うん。
人の多様性。
はい。もうなんか、あの、令和新選組の山本太郎が集めた人たちってもう、多様性の塊みたいなもんじゃないですか。
一人だけ俺あんまり好かん人がいるけど、ね、
誰？
え、女装層の人だっけ教授の人
女装層
女装なんとかみたいな人。馬と一緒に歩いてる人。あ、これは完全に好き嫌いよ。
うん。いや、だからそういう、いろんなものを持ってきたわけでしょ？
うん。あの、なんで好きじゃないかって言ったら、
はい。
あの、サイコパスのアニメ関連会社の社長をずっと擁護してたから。
あ、サイコパスのアニメ関連会社って何？
社長、あの、自殺したじゃん、女の子がパワハラで。
え？知らん。
めっちゃ前、半年前ぐらいに、
はい。
アニメ関連会社の、
はい。
女の子が自殺したんだけど、
はい、
社長によるパワハラがすごかったのよ。いや、結構一時期話題になったじゃん。1日15冊本読むとかいう社長。
あー、はいはいはいはい。
いたでしょ？
いたいたいたいたいた。
あの人のことめっちゃ擁護してたから、そんなことする人じゃないみたいな。
あー、いた。
いたでしょ？
どう考えてもあの、ふかしみたいな。
そうそうそう。だけど、いや、なん、あって、いろいろやったけど、そうじゃない、みたいなこと言ってたから。っていうのを覚えてて。
覚えてたんや。
うん。だから、この人は別にそんな好かんなと思った。
まあ、その人がどういうつもりなんか知らんけど。まあ、とにかく、あれですわ。応援したいんです。
応援したいですね。うん、山本太郎を。
うん。
山本太郎を特に俺は応援したい。
300万票とかいるんでしょ？
もてらし聞いてる人が、どれだけいるかな。
300万票って。
山が動くか。
300万票ってちょっと遠もなくて、通らないんじゃないかなって。300万票は
ちょっと。だってサウナのテレビで山本太郎映らんもんな。
僕テレビもう、今の時期のテレビとかって怖そうやから一切見てないんですよ。サウナも、はい、サウナも控えてるぐらいの話なんですよ。
もう正直。
だって嫌なもの見てまたカッカするのもなと思って。
うん。
サウナ行ってんのか腹立ってんのか分かんないじゃないですか。
はい。
でもなんか聞くところによると、山本太郎とかってほとんど取り上げられてないっていう。
うん。
話を聞いて。で、終わってんなっていう。
いや、だからもう、前と一緒なんでしょうね。牛歩してる人だと思われてるんでしょうね。
っていうか、出てることすら分かられてないぐらいの話やの？
うん。
で、僕、とりあえず、この動画とかで感動したんで、
うん。
梅田に来ますって言うから、
はい。
見に行ってみようと思って、
うん。
いや、もう盾もいられずに、生で見に行ったら何かが分かるじゃないですか。
はい。
で、見に行ったんですけど、梅田のヨドバシの前。
うんうん。
もうかなり人集まってた。ものすごい熱心にみんな聞いてた。いろんな人が。もうなんか男女、年齢層も結構バラバラで、
うん、
割と若い人も目立ってて、山本太郎っていうネームバリューもあるんでしょうけど、ただあれってピンポイントでいかんとなかなか人通りの多いところではあっても、まあ、素通りしちゃうわけですよ。なんかやっとんなぐらいで。はい、だから僕みたいに、実際生で聞いてみようみたいに思って、わざわざあそこに足運んできた、来た人が多いから、立ち止まる人が増えて、
うん、
で、よりなんかみんな、お、何やってんやろうってなったんでしょうね、きっと。
うんうんうん、
場所もな、まあ、なかなか設定良かったと思うんですけど、ヨドバシの橋のところ、ヨドバシと、はい、大阪駅結ぶ橋があって、その上からもずっと聞いてる人がいて、やっぱり1時間ぐらい喋ってたんですけども、いちいち聞きやすくて、その、 主張にも納得いくものが多かったんで、
うん、
もうすごく拍手とか声援とか起きてましたね。頑張れって。入れるぞって。
いいことですな。
でも、そんな場に集まってんのって、1000人もいないわけじゃないですか。
うん。
300万ですよ。テレビとかなかったら絶対無理な数字かなって僕は思うんですよ。
ねえ、テレビってやっぱりすごいね、そういった意味では。
なんかみんなインターネットなんか見ないわけじゃないですか。
うん。
ツイッターやってる人なんてもう本当に一握りなんでしょ？きっと。
てか、ツイッターっていう人は SNS では少ないからね。SNS の中ではツイッターって結構下のランクだったんです、人数。
うん。
は、人数よ、あくまで、うん。Facebook がずっとトップだけど。
うんうん。
なんか4倍ぐらい下がったような気がするな、5倍ぐらい。
だから、そう思ったんで、
うん。
急いでブログ書いて、
はい。
感想を急いで書いて、
うん。
Facebook の方にも、
見せて。
なんかの拡散。
希望と。で、僕も早速、ブックマークして。
はい、はい。いいね。
なぜなら僕が書いてって言ったし。
ああ、ああ。うん、だから。
で、ラジオもやろうって言ったし。
だから、厳しい
戦いになるとは思うけど。
うん。でも一人でも送り込めれば。ね、
山本太郎のように。
なんていうか、こういうことするのってほんまに、勇気のいることやと思うんですよ。絶対。
友達減るね。
ほんと。
リスナーも減るね。
だからなんかね、ああいう、演説とか聞いて感動しましたみたいなことを言ったら踊らされてるとかって。
いや、正直きついもんな、そんなこと言われたら。いや、わかる、わかるもん。
踊らされてるとかなんか。
だって安倍ちゃんの演説聞いて、うん、正直感動したって言われたら、引くでしょ。
引くっていうか、この人こんなバカだったのかって。
って思われるのよ。同じだろ。
いや、もう。
逆輸入なのよ、逆輸入。
でもそれ思われるんやったら仕方ないですよね。
だからもう思われると思わんといけん。
いや、なんかいい具合に冷ややかな目で見る人いるじゃないですか。
あ、霊障系？
そのね、その人が安倍ちゃん最高って思ってて、冷ややかな目を向けるんやったら、
うん、
まあただのバカやから、ほっといたらええんですけど。
でも別に安倍ちゃん最強だと思って冷ややかな目向けてないっていうところがまたピンポイントだからね。
そう、安倍も確かに良くないと思うよって。
安倍もクズだけど、山本太郎のこういうやつに乗せられるのは。
ああいうのになりたくないよね、みたいな。
だからこういう、霊障系のやつらの耳、貸すのはよそう。
で思う、かもしれんけど。
うん。
じゃあまあ、いいけど。
しかもそっちの方がちょっと頭よく見えて
しまう。そうそうそう。
現象がある。頭よく見えてしまう。なんか冷静っぽい。あ、俺はちゃんと見てるよ、みたいな、
うんうんうんうん。
正直悔しいけど、そっちの方が冷静っぽく見えてしまう謎があるわけよ。
うん、
なぜか。
なんかバカが踊ってんなっていう。
そうそうそう。熱くなったら負けみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。でも、乗せられるとか乗せ、とかそういう話じゃなくて。
うん。
こういう、まあ、言ったら何か揺さぶりをかけてきた人がいるわけじゃないですか。
心に。
心に。それに対して、なんていうの、踊らされるんじゃなくて、どう答えるかだけの話じゃん。
うん。いや、俺は信じてるよ、山本太郎。
で、こんなもん、究極的に言ったら分かんないじゃないですか。
うん。
裏切る時代が来るかもしれないじゃないですか。
ね。
公約したけど。魔王
になるかもしれない。
そう。
もしかしたら。
消費税はゼロにするって言ったなって、
うん。
言うかもしれないじゃないですか。
でもそれは何十年後かわからない。いや、する、ゼロにはするって。でも一旦とりあえず 10% でいいかって。
うん、ゼロにするための、まずは上げるって。
そう、まずは上げる。ゼロにするために上げるって。
何前向きな増税みたいな。
そ
攻撃的 増税みたいなこと言うかもしれない。うん、50年後、100年後ということも可能だということ
を。可能だということ。
どうか思い出していただきたいみたいなことを言うかもしれなくて、もう、その時は怒りゃいいじゃないですか。
うん。
その時やっぱり安倍ちゃんと同じように怒って、それを倒してくれるやつの登場待ちゃいいじゃないですか。
うん。
か、自分で声を上げても何でもいいんですけど、だから、なんちゅうの、選ばなければ負けないみたいな発想やめようや。
連勝系の景色。
いや、A が良くないのは知ってるよって。
うん。
でも、B も乗せられてるんじゃない？
だから、どっちつかずやめえやって。
で、ねえ、自分は何の選択もしないふりをして、実は A に入れるかもしれないんですけど。
うん。
なんかアクションを起こしていかないと、それがたとえ、外れくじだったとしても、もうどうしようもないですよね。
やっぱりちょっとね。
うん。
人より頭よく見えた欲みたいな感じ。見えた
欲。うん。
うん。それを、その連勝系を、に関わるリツイートとかすることによって、
うん。
一段階上から、ちょっと見えてる感じがすんだ。視点が。
あとなんか誰もしたことないことをしようみたいなのに対して、むちゃくちゃ厳しいよね。手厳しいよね。
厳しいな。
今まで前例がないことをすることに対しては、あの、絶対許さん的な空気があって、
うん、
例えば今回言ったら、そんな障害者を国会に送るっていうことはありえないみたいなこと言ったら賢いじゃないですか、なんか。
うん、
見たことないって、そんなの。土俵に女性が上がる景色とか見たことないって。
うん。
うん。っていうのと一緒でしょ？
そうね、保守的ね、取ってる。
高校野球で女性がマウンドに上がって投げるなんてありえないみたいなのと一緒じゃないですか。
うん、うん、うん。
そんなの、ナンセンスだよって言ったら、ちょっといいんですよ。でも、社会っていうのは、例えば黒人がバスの後ろしか乗ったらあかんっていうのに対して、黒人も乗ってもいいし、黒人がレストラン行ったっていいだろうって、
うん、
大学に行ったって高校に行ったっていいだろうって、そういうナンセンスな主張、笑ってた人に対してそんなことはないって言ってた人によって前進していったわけでしょ？
うん。
だから、うん。
いや、続けて。
いや、演説を聞いたときに、やっぱり僕もずっとそういう、あれが良くないのでこうなったらいいのになとか、消費税なんてなくなったらいいのになとかって思ってたけど、
うん。
山本太郎の演説聞いたときに、やっぱりちょっと甘かったなって思ったんですよ。
はい。
もうそういうレベルじゃないんやなって。
もう。
その政治主張とかそういう話じゃなくて、
うん。
あの、奴隷だったんだなって。
奴隷
にされると思ってたけど。
うん。奴隷だったん
だ。だったそう。奴隷から始まってたことに、ようやく気づいた。
もう奴隷だった。もう、鎖見えてなかったけど、もう実はめっちゃ鎖あったみたいな足。
そう。あの、生まれた時から、奴隷として生まれてきてたんやっていうのが気づいた。
気づき。
で、今まで、あの、奴隷化しようとしてる政府やと思ってたんですよ。
うん。
このまま行ったらもう、どうにもできなくなるぞっていう、あ、かつてあった権利が奪われたみたいに思ってたんですけど。
はい。
そうじゃなかった。なかった。そう。なかった
んですよ。元々なかった。
あるように思わされてた。テレビとか。
自民党すごいな。
うん。あるからねって。
うん。権利あるからねって。ないから
ね。黒人じゃないからね、みたいな。
うん。
でも僕ら黒人、1950年代に、キング牧師が解放しようとした黒人と何度変わらなかったんですよ。
ほう。
だからこんな目に遭ってるんですよ。
来るちよーって。
おかしいって思ってたでしょ？
思ってた。思ってたし、うん、なんでこんなに差が生まれるんだろうみたいな。あのね、山本太郎のね、演説とか政見放送とか見るとね、
うん、
今苦しんでる人とかね、悩んでる人には刺さるぜ。
奴隷ですからね。
眠れる奴隷よ。 本当に。
公民権運動ですよ。
本当ね。
初めての。
最低賃金1500円になってほしいな、本当に。
1500円になったら、そんな、1500円になったらむちゃくちゃなるよ、みたいなこと言うわけですよ。
うん。いや、なんか今日ツイッターでも書いてたけど、沖縄で1300円で集まらなかったとかって。
はい。
これビビっちゃうのよね、本当に。いや、だからビビるのよ。
うん。
今までだから800、700ちょっとの時給しかなかったから。
うん。
で、1300円とかの時給って言ったら。
はい。何させられるのかな、みたいな。
とか、どうせ無理ってなるじゃん。うん、だって2倍よ、約。
うん。
約2倍みたいな仕事を俺ができるものなのかとか。
そう。
そうそう。だから尻込みするし、
うん。
どんだけハードな仕事なんだろう、みたいな。
うん。
そら、人来ないわな。だって最低が700ちょっとなんだもん。
うん。うさんくさいですよね。
そうそうそうそう。悪いことさせられるのかなとか、
うん。
死ぬほど肉体労働がきついとか、めっちゃ人が辞めるから、はい、高くしてんのかなみたいな、うん。そういうことをまず考えてほしい。
うん。
なぜなら、それが、最低賃金が1500円になれば。
なったら、
あ、そういうこと考えなくても、
ギリギリ募集してるだけやんって。
うん、そうそうそうそうそう。
で、最低賃金700、740何円とかやったっけ今。
うん。
で、それで750円とか提示させられてて、バイト750円ですとかって。
うんうん。
正社員でもいいんですけど。
うん。
まあ、300円のより高いから怖いとかっていう人いないですよね。
いないですな。
それはもうみんな横並びでその値段がからスタートやからですよね。
うん。
じゃあ1500円ってなったら1500円ですよ。
そうしてほしい。それでようやくまともな生活ができるし、本も読めるし。
まともな生活をできないのは本人の頑張りが足りないからとかって言われちゃうわけですよ。
そうね。
頑張りが。
うん。
でもそれって、黒人でも稼いでる人はいるよ、みたいな。
それ、だからそれ練習系でしょ。
そうそうそうそうそうそうそう、そう。
ちょっと頭がよく見えちゃう系でしょ。
うん。
本当は、本当この呪いっていうのはどうしたらいいんだろうね。
でも、キング牧師が言った時だってみんな笑ってた人はいたはずなんですよ。
うん。
てか、いなければあんなことになってないですよね。
そうね。
で、乗せられてさ、って。
うん。
あんな演説でって。
本当はね、弱者のために。戦ってほしいね。
そうそう。
だって何より、本当にね、首も、もう、言葉も話せない、痰も吸引されなかったら死んでしまうような人が、議員になって国会に行くって、もうすごい痛快だな。
うん。
それだけでも痛快だわ。あんな国会議員でいつも寝てる、ハゲたおっさんたちに。
そう。
ハゲは余計だった、ごめんね。
多様性？
そう、俺もハゲそうだし。
いやー、それで何かが急に変わるとかってないとは思うんですけど、ないっていうか、全員当選したって10人じゃないですか。
はい。
何も変わらないですよ、正直言って。
うん。
でも物申したい。
主張したい。
ということで。
ぜひとも、まだ、山本太郎の演説動画や政見放送とか、見てない人がいれば見てもらって、で、もし自分が投票しようと思っているところの政党の演説や政見放送を見るといいですね。
そうそうそうそうそう。
一体どうしたいのか。その政党は。自民党は消費税 10% に上げるって言ってるんで、ね。
そうそうそう。
公明党と。これだけは確実です。で、僕は消費税 10% にされるとすごく非常に生活も困るので。
もうなくなるしかないですよ、そんなの。
なので、ぜひとも自民党と公明党以外に入れたいですね。
維新も嫌です。
で、沖縄はね、
うん。
浅戸重信って人がね、ものすっごい宣伝してるのよ。
それは何党とかあんの？
自民党公認。
うん。
沖縄プライド。
どんなプライドやねん。
右でも左でもない。前。
うん。
もうすっごいのよ。どこ見てもそこの上り。宣伝感もすごいし、上りもすごい。いやもう全然みんな、もう、ほぼ受かるんじゃないかなと思う。
どこに本部があるんや。
わかんないけど、この人しか立候補してないんじゃないかなっていうぐらいその人しかわかんない。
いや、みんなね、結局、だから、自分がなんとなくこれがいいんじゃないかなとかって思ってる。例えばあの NHK から国民を守る党がいいじゃんとかって言ってる人とかもいるわけじゃないですか。
はい。
じゃあそれでもいいと思うんですけど。
うん。
例えば政見放送十何分とかその程度じゃないですか。
うん。
それが一つでも見たのかっていう問題があるじゃないです
か。見てたら NHK から国民を守る党に入れる人いないでしょ。
だから結局知らずになんか用意どんで入れたり入れなかったりとかするみたいな話になってるでしょ。
うん。
そのよく相手の言い分も聞かずに。
うん。
それやったらもう選挙とかって興味ないですよね。
うん、ないな。
まあ、わからんけど、なんか名前並んでる中から選びに行きなさいよって言われても、選べないからもう行くのやめとこうかってなるじゃないですか。
うん。
それやったら、もう僕ずっと言ってるんですけど。
行かないでって。
行かないでほしいし。
うん。
あと、別によくみんな選挙行こう選挙行こうみたいなの言ってるじゃないですか。
はい。
行けば変わるって。
うん。
そんなんで変わるわけないし。だから、うん、もう選挙なんか別に僕行けって言わないのでめんどくさいかったら。
うん。
選挙行かなくてもいいから演説だけ見てほしい。
うん。
YouTube の。
もう、豚尾さんが毎日ツイッター貼るしかないね。どこにあるのって言われるか。
ああ。そう、意外に繰り返し、ツイートしてなかったら、見ないっていう、見ないですよね。僕、人がなんか、宣伝とかしてても、うん、10回ぐらい呟かれて、やっと、ちょっとこの人毎日呟いてるなって、
うん、
押してみようかなとかって、なるのって、それぐらいなんですよ。
結構流れるんだよね、ツイート自体。
そうそう。
その人のとこ、SNS の話をツイッターに来て、
うん。
その人のタイムラインとか表示させないと分かんないのよ。
うん、そう。あれ、こんなこと言ってたんやっていう。
俺なんかもうほぼその典型で、
はい。
典型的な例で、
うん。
普段見ないから、あんまりツイッター。
うん。
自分が一言二言つぶやくとき以外とか。うんうん、だから、豚尾さんのところに行って、豚尾さん何喋ってんだろうみたいな。ストーカーみたいなことしないとできんわけ。
うん。いやだから、なんか同じことばっかり宣伝したら、鬱陶しいかなって人はなりがちなんですけど。
はい。
でも、キチガイって同じことばっかり言ってますよね。
言ってますね。
で、そういうやつが結構効果上げてたりとかするじゃないですか。
はい。
その、霊障っぽくならずに、キチガイみたいにやっぱり伝えたいことは、大事なことだから100回言いましたぐらいでいいのかもしれない。もしかしたら。ね、で、見てほしい。もう、だから選挙とか抜きにして。
お金儲かってるはずなのに、スペシャルオンラインサロン4期生まで募集しますし、すごく言うみたいな。
そうそう。だから、山本太郎の動画見て、
うん。
うわ、こいつ言ってること嘘ばっかりや、とか、全く信用できないって、いう感想を持ってもいいです。
はい。
もうあなたとは話したくないので。
そこまで。
だってあれ見て、そんな感想しか持てないんやったらもう、話すことなくない、
まあ、っていうか、
価値観が違いすぎません？っていうか、もうこれ以上多分、議論の余地ないですよね。
うん。
で、見て、感動したけど、 選挙行きませんとか、それは別にいいですよ。行くか行かないか自由なんで。
うん。
ただこんな、いいこと言ってる奴がいるっていうのをまず知ってもらうっていうのが、とか。
第一歩。
うん。
確かにね。
ああ、もう案外、信用できそうな奴もいるじゃんって。
うん。
そう。それしかないですね。
いやー、本当に、奨学金、特性例とか。
はい。
桃鉄以来よ、聞いたの。
そうやね。
動物福祉よ、しかも。
そう。で、しかもその、動物福祉が叩かれる、まとめとかがあっても意味がわからない。みんな褒めてるけど、こんな気違いのことも言ってるぜ、みたいな。
なんでそんなひどいこと言うの？
だから、それを、そのなんかいろいろ、例えば消費税ゼロにしますとか、その代わり企業に、の税金かけますとか、すごくいいこと言ってません。
うん。
納得のいくことを言ってて、僕らが得することしかないじゃないですか、基本的には。
うん。
金持ちは、まあ、今みたいに、チヤホヤされなくなるから、ねえ、嫌なんかもしれへんけど、圧倒的多数の僕らみたいな奴隷待遇の人間はいいことしかないと思うんですよ。
うん。
で、それに対して、いや、こんなの嫌だよっていうのって、なんかアバサーとかいっぱい捨てられてる水たまり見て、あ、結構飲めそうだねとかっていうのに等しいじゃないですか。
やばいよね。
そういう人ともうこれ以上なんか話せますかって言ったら、今のうちにもう話さない関係になっといた方がマシとかって思いません？
思う。
それよりもなんか、このアバサーの死骸とか捨てて、綺麗になった水の方がいいよねって言いたいじゃないですか。
言いたいな。
廃材探偵団のなんか血の池地獄みたいなやつ、えぐいんですよ。
えぐいよね。
何や
あれ。廃材探偵団が血の池じゃないけどね。
え？
なんか一文字っていう。
うん。
船で沖縄に、那覇の船で渡って、行ける釣りスポットがあるんですよ。
はい。
で、そこで、みんな釣った魚、そこにため池みたいなのがあるのね。
うん。
そこに放置して捨てるみたい。で、それで見に行ったらめっちゃ腐ってぐじゅぐじゅになって、血の池地獄みたいになってるっていう。
和傘を乾かすんじゃなくて、
うん。
浮かすっていう。
うん。
新しい何かが始まってて。何これ、どうこれ決着つけんのって思ったの。
あ、でも最近の放送では、あれからどうなってるのかって見に行ったら、穴開けてましたね。もう水がたまらんように外に行く。たまらないように、もうガーッと多分海に繋がるように穴開けて。それで、あとは綺麗になってて、で、ハイサイ探偵団が、他の動画でも、いろんな沖縄にある釣り具屋さん全部に、
はい、
自分たちのお金でゴミ袋を設置してもらって、で、これを持って、釣りに行くとき、これを持ってゴミ捨ててくださいねってやつを、ちゃんとキャンペーンっていうか PR。
しかもよ、うるま市に対応したゴミ袋にしましたとかって。その、違うらしいのね、指定
が。違うのよ、違うのよ。那覇とか、いろいろ。
怖くない？その違うっていうの。
高いからね、那覇は。
いやー、あんな見てて、なんか、あんな見てて、別に、こんなん、捨てたらいいさ、とかっていう人に対して、もう、かける言葉ないですよね。
ないですね。前にラジオ出てくれたお塩いるじゃないですか。
はい。
本人全く釣りしないですからね。
はぁ、あ。
なのに掃除してたから偉いな。
とかなんか、ねえ、成人式の暴力パレードとか見たら、やっぱり、思わずビビらないぞって思っても目を背けたくなるんですよ。
怖いからね、普通に。
頭真っ赤とかなんですよ。はぁってなって、
ヤンキーと地元が出てきた。
そう、入れ墨とかいっぱい入れて。
うん。
あの、ねえ、無償に入ってたからみたいなことを抜かすっていう。
あれやばいよね。
うん。あんなん、こう、本能が避けるじゃないですか。
うん。
ちょっと距離をこうってい
う。うん。
まあそういうのは、そういう感性の違いっていうか、もう、塩舐めた甘いって言われたら、かける言葉ないですよね。
いや、もうだから、この前は俺、この前のラジオでヤンキーはサノス・リーパチに死ぬって言ったけど、
死
ぬ。いや、死ぬしかないなって、俺があのリングを持ったら、
うんうんうん、
ちょっと反省して、
ああ。
自分の中で、ちょっと興奮して言い過ぎたなって。
もうかわいそう。
かわいそうだから、うん、指パッチンで治療することにし
よう。あ、サノスと同じ過ちは。
岡さんと、あの。
サノス、あの力を、なんでいい方向に使わなかった
そうそう。
でも使えなかったっぽいんですよね。
え、そうなの？
後編を見ると。え、だって、あの、指パッチンに、消すか、消したやつ戻す以外のなんか能力なさそうじゃないですか。
いやいや、そんなことないでしょ。
ないって思ってたんですけど、後編見たらやっぱりなさそう。
え、なんかこれインタビューで、なんかツイッターのインタビューとかやってたけど、
はい。
なんか、もう資源を2倍にしたらいいんじゃないですか、みたいな。
うん、できるのあれ。
そしたら、それも可能なリング、だって何でもできるリングなんだから。
って思ってたけど、だから後編で何でもできないってなったじゃないですか。
そう。後編のせいだよ。
前編見たら何でもできると思ってたんですよ。
うん。
で、そのインタビューで何て言ってたの？
だけど、できるかもしれないけど、うん、サノスはそんな考え持ってないみたいな。
じゃあ、あの、後編のアベンジャーズたちも、うん、そんな考えは持ってなかったってことになりますよね。
なりますね。
あの、パッチンのこと以外は考えてないって。
そう、だから、あの、指パッチンしたアイアンマンが、
うん、
サノスたちに治療を、
うん、うん、うん。
だから、そのヤンキーたちって、ヤンキーたちとか暴力、海で、そんなって、アバサーとか、ゴミとかぐじゅぐじゅになるまで捨てるとか、もう病気なんで。
うん。病気やね。
そうそう、もう病気だと思うのよ。
あまりに違いすぎるっていう
か。うん、だから、カウンセリングが必要だから、
うん。
指パッチンしてヤンキー全員に一人一人カウンセリングつけたい。
この、
あの、構成、とかじゃなくて、病気だから治療してほしい。
うん。なんか問題を抱えてるに違いない。
うん。だって問題が抱えてなかったら、人のこと恫喝して殴ってお金取ったり自転車取ろうとかしないでしょ。病気でしょ、それ。
なんかそれがいいことに思えるのかもしれない。
そうそうそうそうそう。だからもう、おかしくなっちゃってるから、絶対に。
うん。そうそう。
だってみんなの前で、
はい、
そのヤンキーの集まりとかの前で、いきなり一人だけ呼んで、
うん、
いや、脱げとか言って、
うん、
フルチンにして、しっこしれとかって言わせるってもう病気やん。
で、しかもそれが面白いっていう。
そうそう、ギャーハー
って。それでみんなギャーハーってなって、ちょっと。
何も面白くない。
これ何も面白くないよっていうやつがいないのかって。ねえ。
ヤンキーと地元でも、若い時にモテて、
うん
奥さんもできて子供生まれたのに、
うん、
おじさんになってキャバクラ通いすると病気でしょ。
そう何かのあの依存症とか。
借金して、しかもパチスロもなんかもやっちゃって。
そう。何かにこう、何かのジャンキーになってるのかもしれん。
うん。だから前回の放送は僕は運が良かったかならなかったって言ったけど、
うん
うん、それは本当かもしれんね。
あ、そういうこともあるかもしれん。
だって、俺がそういう病気にかかってたら、今頃 BS オラオララジックになってるし。うん、
で、この間、あの、
この間、
生意気なんて死なしてやーって。
そう、死なしたんすや。
で、てっちゃん面白いって。
そうそうそう、ぶつもつ聞かしたいって、聞くって。じゃあさ、あの、松山の女いるやしって。
うん、
何しかしても全然来ないわよ。
うん。
きっとぶたおさんがドキドキしてくるわけ。
はい、そうそうそうそう、一体。
マジって、うん。だからよ。
うん。今から電話かけるわ、みたいなこと言い出すかも。
そうそう、生、キャバ嬢電話とか。
とか、あの、後輩に電話かけるとか。
うん。やっこい、ラジオしてるから
。そうそうそうそう、ありがとう。
いや、10位以内に来なかったら、しなさいんだ。いや、豚尾さんも聞いてるばよ。死なすよ、ってなって。
うん、
で、豚さんももうワクワク。
はい。 で、
後輩クルスの生実況みたいな。ツイキャスしましょう、舞台戦。やばいさ。狂気。でもそういうことヤンキーしてるから、実際に。だから、もう病気なんで治療が必要。だから俺に力をくれ。
ちょっとヤンオッタのテイストが入ってきましたね。だから力がいるんです。
そう、だから権力が欲しい俺に。
ああ、そうそうそう、権力。
もし俺が議員になったら、那覇市議会議員の年収が1000万ぐらいか、約ね。1000万でしょ、俺もパチスロとかは、もう、ほぼ打たないって、ある一定の事件が起きてなってるんで、
はい。
でも最近また新たな中毒性のあるものにハマってしまって、お金は欲しい。食っていく分は欲しいから、25万円欲しいわけよ、月に。25万円あれば俺はもうハッピーよ。
はい。
まあまあ。うん、よく言ったら30万でいい？貯金とかも考えると。
まあよく言うやね。30万だから、今んとこは死なない感じがしますね。
死なないし、なんかあっても、まあまあ、蓄えしたからそのためにみたいな。税金とか引かれた後の話よ、手取り
いいよ、いいよ、もうそれで。
いいってことは、議員の半分ぐらいは残るよね。
はい。
お金。はい、そのお金で、厚生施設を作りたい。
ただ、議員って一生続かないじゃないですか。
4年でしょ？
うん。
4年ぐらいだよね。
はい。
じゃあ4年間だけでもいいじゃん。
はい。
4年間だけ、誰が来ても飯が食える場所作ったりしたいな。女子供も老若男女関係なく、
はい、
金持っててもいいよ、ここに来たら飯だけ食えるみたいな、っていうのを、
あ、子供食堂みたいな、
そうそうそうそう、子供と大人も誰でも来ていいよ、24時間
え、てっちゃん、その間はむちゃくちゃ良くない？
でお金が持っててもお腹空いた時はここに来たらいいしってあるかもしれんし、
え、それその公約引っ下げて出馬したら勝てんじゃないの？
勝てるかな、
作りますって。
で、しかも
自腹で作りますって、
そう、自腹で俺が作りますって。
市議の予算通らなくたって、自腹で作るからいいですって。だって1000万もらえるんだったら作りますって。
そう、1000万もらえるんだったら作れるでしょ。
作って、で、そこで、毎晩晩飯作りますって、そこに常駐しますって。ちゅうか僕が住みますって、そこに。
そう、家兼。
家兼
食堂ですんで。
4年間そこに住んで、炊飯器でずっとご飯炊くんで。
メニューは沼しかないですけど、いいですか？
まあまあまあ。
まあまあまあ、
まあ、でも それを絶対出せるみたいなやったら、すごい。
そう、絶対出せる。誰が来ても。
お腹空いたって。まあ、
もちろん前になったら順番待ちにしてもらうけど。
で、なくなったらすんませんって。
なくなったら作るんで待っててとか。弁当にしてもいいわな。
ああ。
そしたら、俺、現場の人とかって、毎回コンビニ弁当って、意外とあれ高くつくのよ。
つく
でしょ。だから、現場の人たちが朝来て取りに来たら、みんなその弁当代、楽しいお酒や楽しいタバコに変わるかもしれんよ。ね、500円かもしれんけどさ。
スローとかね。
そう、いいんだよ。だから、売ってもスローも。だって、金持ち。
で、言うじゃないですか。どうせスローに使うから。
いいって。好きなんだから。
何？生活保護とかですぐ言うようにスローやるからあいつらもう生活保護じゃなくてもいいよ。でもスローやったらもう生きる資格なしみたいなあれなんなんでしょうね。
スローやる人批判するよね。だから前に話したブトワさんが言ったのギャンブルのヤクザ理
論。あ、そう。
スロー自体は批判しないって
。スローやったやつに生きる資格なしみたいな、負けたやつに、負けたやつに生きる資格なしって。例えばプラマイゼロやっても負ける、なんか、ダメなんでしょうかね。
いや、いいじゃん、マイナスでも。その代わり、飯食えるから、ここで飯食えるから打ててもいいやって思える人がいても、いいじゃん。生きてるんだし。
だから、てっちゃん、弁当支給場みたいなのやりますって。
そうね。食べれる分だけ持って帰ってねって。
そう、弁当支給所、みんなお椀出して、入って、こう入れていく支給所作るんで、お椀のない人は素手で。
急になんでハードコアになったの？
あの、煮えたぎる。
スリーボーランのディオみたいになってきてさ。
あの、煮え
たぎる。シャーってお母さんが。
煮えたぎるあの沼を。
沼を、ぐちぐちに
手取り。え、あの、お椀はって、あ、これでって。
あの、お椀はね、200万ぐらいするんだって。
あの、でも、これを買えば一生支給されるんでって。
そう。次の選挙もよろしくね。
あの、スティールボールのやつは、あの、ドロロの話ですよね。
ああ、ドロロのパクリなんだね。
あの、ドロロのお母さんが、あの、ドロロに、炊き出しのあの、お粥を与えるために手で、
うん。
熱い粥を受けるっていう。
なるほど。
そういうそのまま。
やってほしい。うん、その、これを聞いてる政治家で、
はい。
金があまり、あり余ってる人は安い飯でもいいんで。
金があり余ってる。
あり余ってるでしょ、どう考えても。うん、1000万もら、1000万ぐらいもらったらあり余るだろ
う。うん。
そしたら、誰でも食べれる食堂を、まずは一軒。
うん。
誰でも食えるっていうのがポイントだからね、ここは。
ポイントですね。
年収何千万以下、何百万以下とか、じゃなくても、誰でも食えるようにしないと、来れないから。だって、ここに入ったやつ貧乏人って言われる。お前、あっちで飯食ってんの、こじきかよ、みたいな。言うやつ絶対出てくるから、
絶対出ちゃう
最初の連勝系のやつみたいな、うん。
で、スロー行ってるみたいなこと言われる。
そうそうそう。
あそこで弁当もらってスロー行ってるって。
そう、ほどほどにしろよって、うん、スロー行くときも。
うん。
あんま母ちゃん泣かせんなよぐらいは言ってもいいんじゃないかな。
うん。
借金してまでやるなよとか。
まあ一人で50個弁当取ってるとかね。
それさ、で、売るとか
ね。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
まあ最悪でもいいよいいよいいよ。
あ、いい。
いい、だって。
うん。
こいつが助かるんだし。
で、お腹すかした子が来た時に、いや、売り切れでねって、あっちで買ってねって。
かーって、そういう問題もまあ出てくるだろうね。
あっちのおじさんが、あの、売ってるからねって。
で、俺がそのおじさんがお金もらうんでしょ。おい。もっと、もっと売れや、大通りで。ひー、元村先生、すいません。じゃねえ、すいません、じゃねえだろ。何のためにこっちがタダでニコニコして笑ってやるんだ。ボケがクソがみたいなこと。
なんか、荒木宏彦漫画に出てくる悪人みたいな。
そうそうそうそうそう、二面性がある男
みたいな。二面性の男になってる。まあ、そんな感じで。
はい。
ね。
山本太郎、よろしくお願いします。
はい、お願いします。まあ、代わりに、お願いします。
お願いします、本当に。
本当お願いします。
お願いします。
悔しいんだよ、もう。
悔しい。
奴隷のまま終わっていくとしても、もうあの、戦いたい、前のみ。
戦える奴隷っていうことをね。
そう、戦えるのは今のところ、岩本太郎たちしかいないような気がする。
うん。
他にも
出て、金持ちだからダメ。
他にも出てきたら、あの、あと共産党も応援するんで、
引き続き。共産党はずっと応援してるんで、僕。
だって共産党はずっとあの、貧乏人炊き出しとかしてくれたし。センターとか作ってくれてたし。
そうそうそうそうそう、いいこと。三発とか。
うん、そうそうそうそうそう。自民党は全くしなかったんで。
うん。
そういうわけで、後半は、あの、てっちゃんに起こった話をします。
はい。
サンダーヘタレイディオ10周年記念イベントの告知 CM 第1弾でーす。リスナーのみんなのおかげで10周年感謝を込めて一大イベントを開催します。その名もサンダーヘタレイディオ10周年記念イベントラブレター from サンダー in ナンバーベニズル。日時は9月15日日曜日、場所は大阪千日前みそのビル2階ナンバーベニズルにて、13時半開場、14時開演。入場料はなんと格安の1500円。イベント終了後に飲み会も企画しています。さらなる詳細は番組内で決めていきますので、みんな聞いてね。なんか駅から近いらしいよ。晴れたらいいな。みんな来てね。